理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第157回です。吉安一人でお送りします。前回の予告通りというかですね、私は出張に行っていまして、春分の日の振り替え休日の月曜日に、帰国をしました。なので、いつも収録している金曜日または週末に間に合わずにですね、もう月曜日になってしまったんですけれども、今回短いながらも、一本配信しようと思いまして、今帰ってきた後録音をしています。出張って、ヨーロッパに行ったんですけれども、いくつかの都市を回りまして、結構大きい飛行機、小さい飛行機、いくつか乗ったんですけれども、最近こう主翼の先にですね、ちょっと上にピッて立った、曲がった羽が気になっていて、ちょっとだけ調べてみたんですけど、あれはウィングレットっていう名前らしいですね。で、20世紀に乗っていた時にはほとんどついていなかったんですけれども、最近の飛行機は随分ついてるものが多くて、なんであれがついてるかっていうのをちょっと調べたんですけど、あの羽の先にちょっと、持ち上げた、なんていうんですか、おまけの羽、ウィングレットをつけると空気抵抗が少なくなって燃費が良くなるそうなんですよ。で、よっぽどというか、とても効くタイプだと 5% か 7% ぐらいの、燃料節約になるということで、長距離路線で使われるような飛行機によくついてるんだそうです。で、あれがあるとなんでいいかっていうのをいくつか調べてみたんですが、なかなかね、こう自分の理解もまだ足りず、うまく説明できるかどうかわからないんですけれども、飛行機の羽って空中をね、空気の中をビューンと飛ぶと、上向きに引っ張られる力が働くっていうのはご存知じゃないかと思います。だから、あの飛行機って、浮くわけなんですけれども、つまり、空気は、上側が薄くて下側が濃くて、飛行機を、空気が下から押してる感じになるんですね。で、飛行機の前の前側ね、翼の前側と、まあ、後ろ側では、まあ、気流が流れているんですけれども、翼端、翼の端っこでは、前後には空気流れてますけど、左右方向についてはそのままじゃないですか。なので、そこで、下から押している空気が羽の先から溢れてですね、右の羽であれば、こう羽の向こうの、まあ、右側ね、羽の端っこを回って、上側にこう溢れてきちゃう。下から押してる空気が。そうすると、飛行機前に進んでますから、下から溢れてくる空気が渦のようになって、後ろから見ると、こう時計と反対回りのこう渦を巻くようにして、飛行機の後ろに流れていくっていうことが起きるんだそうです。なので、そこでね、渦を作って、その渦にこうエネルギーが吸い取られてというか消費されて、燃費が悪くなってしまうっていうことが起こってるみたいなんですね。で、そこに、その渦を、つまり、下から空気が上に溢れてくるやつをなんとか止めるために、そこに壁を作ってあげると、その渦巻き分が少なくなって、燃費が良くなるという理屈らしいんですね。そんで、最新のもので長距離飛行する飛行機で、そのボーイング787っていうのがまあ有名で、この前も乗ったんですけれども、実は787にはそのウィングレットっていう先っぽが上にピュって曲がっているのがついてないんですよ。で、その辺もね、なんてかなって思ったら、翼の先っぽが、例えば平ら、翼端がね、平らと下から上にこう溢れてくる空気があるんですけれども、そこを、上に持ち上げるんじゃなくて、先っぽ、ヒューッと細くしてあげて、まだまだは羽ですよって言って、翼の端面がなくなるようにしてあげると、それでもある程度、こう下から、上に空気が溢れてくるっていうのが、防げるようで、なので、ウィングレットがない飛行機でも最近の飛行機は、飛行機の、端っこが、こう、尖ってるっていう言い方は変だな。細くまで作ってあるというのが、もう一つのトレンドであるようです。結構ね、ボーイング787って、飛行機っていうか、羽の横幅がね、広くて、 前腸よりも前腹の方が広いぐらいなんじゃないかな。で、長く伸ばしてあって、先が、ほっそりしているっていうのが特徴的な羽になっています。やっぱりね、燃費を良くするっていうのもとても重要だったようで、787はそんな工夫で、燃費を良くしているっていうのもあるみたいですね。そんなこんなで、いつも窓側に乗って羽を見ている、私なんですけれども、ウィングレットが気になって調べてみました。で、これで終わりというわけにはいかずにですね、実は一つ、お詫びがございましてですね、2月のメール紹介を、前回前々回と2回続けてしたんですけれども、実は私のメールボックスの中の、迷惑メールに紛れ込んでしまったメールが2通ありまして、そちらの方のお名前の紹介をまずはさせていただきます。一人目、院長さん、申し訳ありませんでした。で、もう一人がですね、おすぎさんという方からいただきました。どうもすいませんでした。ご紹介できずに。そして、本編ではですね、おすぎさんからいただいた、コメントの紹介を、させていただくとともに、ちょっと、麻酔とかについて考えてみようと思います。ということで今回はおすぎさんからいただいたメールの紹介とそれについて少しお話をしていければと思います。おすぎさんからいただいたメールです。はじめまして、50代の麻酔科医です。仕事内容は全身麻酔が主なのですが、局所麻酔も日常的に使用しています。第152回の切れた神経は戻るのかで一部気になったことがあったので補足説明させてください。末梢神経そのものは太いものでは数ミリありますが、数ミクロンの神経繊維が束になったものです。神経繊維は均一ではなく、太いものや細いものがあります。運動神経と触覚を伝える神経は比較的太く、温痛感、あったかいのと痛いのですね、を伝える神経は比較的細いです。また、局所麻酔は神経繊維が細いほどよく効きます。ですから、痛覚を伝える神経繊維は少量の局所麻酔で麻痺しますが、運動神経や触覚を伝える神経はなかなか麻痺しません。たっぷり麻酔薬を作用させれば、すべての神経繊維を麻痺させることができますが、実際には副作用の観点から必要最小限にすることが多いです。そのため、痛さも冷たさも感じないけれど、触られる感じがあるし、動かせるという中途半端な状態がしばしば発生します。その際、患者さんは触られている感覚があるので麻酔が効いてない、まだ手術始めないで、となってしまいます。あらかじめ説明しておくのは、不十分な麻酔で手術されるという不安を取り除くために必要なことなのです。以上、コメントさせていただきました。といただきました。どうもありがとうございます。専門家の補足説明があると、とてもわかりやすいですね。152回では、手術を受ける方が、触ってる感覚がありますけれども、麻酔効いてますからね、というのを先生から、聞いて、それってなんでっていうご質問だったと思います。私すごく面白かったのは、麻酔は同じ量でも神経繊維が細いほどよく効くっていうのが初耳で、で、細さと太さで、麻酔の効きが違うっていうのはすごい面白いなと思いました。で、実際に、皆さん学校で実験をしたことがあるかどうかわかりませんけれども、皮膚の上の感覚ってね、どこでもありそうな感じがするんですけど、冷たさとか暖かさとか触ったっていうのを感じる、ところって、飛び飛びにしかないんですね。で、体の中でも、敏感なところと鈍感なところがあって、そこでは、この、飛び飛びになっている、なんていうの、密度が違うというのがあったり、するので、つついても痛くないところがあったりするっていうのが、あったりしますし、あと、二つの点をね、なんだろうな、鉛筆二本でも箸でもいいんですけど、二個、ある程度離して、つついたときに、1個と感じるか2個と感じるかっていうのが体の中でも違うっていうのが分かっていて、すごく敏感でその繊細なところと鈍感で、なんとなく触ってるのが分かればいいようなところが体の中のあっちこっちにこう効率的なのか、なんていうのかな、省エネなのか分かんないですけど、そういった感じで分布しているというのも面白いなと思いました。あと麻酔って神経を麻痺させると書かれているんですけども、神経が伝わるのを阻害するっていうことなんですよね。で、神経って、神経細胞の、なんとかな、こう繊維と というふうになってますけれども、神経細胞の、片方の端に刺激があると細胞の中を、刺激が伝わって細胞の端っこに行って、そこから神経細胞と神経細胞の間をまた、連携して、また神経細胞の中を通っていくと。で、電気的っていう言い方もあるんですけれども、化学的なその、物質の濃度、濃さの変化と、電気的な、パルスというか、ですね、変化が伝わっていくの組み合わせがずっと、まあ、指の先から脳までつながっていて、触ったことがわかる。あと、面白いなと思うのは、触ったことがわかるっていうのと動かすっていうのは別々の経路、要は行きと帰りって、同じような神経細胞ですけど、脳の中では別々なところで、制御されてるわけですよね。指先を動かすものと指先に、なんだろうな、触ったっていうのが分かるっていうのは違うところで処理されてるんですけど、自分たちの意識の中では、触られたところと動かしてるところって、不可分というか分けられないようになってるじゃないですか。この辺の感覚も、触りながら動かしながら、その接続を確認していくっていうのが、こう生まれる前に作られる、部分と、生まれてからこう触りながら、配線の濃さが変わっていくというところが、あるようで、生まれてしばらく経ってというか、ある程度感覚が落ち着いた後にこう腕を切ってしまったような人、切って先がなくなってしまったような人でも、腕があるように感じることがあるとか、そういうのも、脳の中で体の地図が出来上がった後にその部品がなくなったっていうところから生じることなんじゃないかと思っています。ということで今日はですね、バタバタなのでそんなにたくさんお話をせずに、おすぎさんからいただいたメールでちょっとお話をしてみたんですけれども、やっぱりこの神経というか、自分のね感覚に携わることって日常な割に分かってないことが多いんだなと切実に感じました。飛行機の話さっきありましたけど、飛行機の中でこうずっと座っていてお尻が痛いなと思う反面、あでもお尻って、ずっと押し付けられてても何時間も平気なんだなっていう逆に関心もしたりしてですね、このメールを読んだ後ちょっとね神経とかをまた意識しながら、触ったりこうなんていうの動かしたりというのをしています。ということで、メール紹介ができずすいませんでしたということと、専門家からの、ご意見、補足ありがとうございました。ということで今回は短いのですが、この辺にしたいと思っています。多分次回はですね4月の天文現象をお話しすることになるんじゃないかと思います。バタバタしてるとはいえ、中途半端感というかですね、短い方の特別バージョンになりましたが、引き続きそんな理科の時間よろしくお願いします。そんな理科の時間では、皆様からのメールご意見でも励まし、あとはですね、今回のように、補足説明など、メールをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp lika@0438.jp になっています。私たちのホームページ sonnai.com からも sonnai で発信しているすべての番組をお楽しみいただけますし、また、フォームからメールを送っていただくこともできます。ぜひご活用ください。また、YouTube での配信、Twitter アカウントなどもございますので、興味のある方はフォローしてみてください。というわけで、とっても短い第157回、この辺にしたいと思います。お送りしましたのは、吉安でした。次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。